2月23日金曜日です。今日は五川流です。
はい、
お題をお願いします。
酒。
酒です
ね。
はい、
酒は大昔からあったでしょうけれど、ビールのない時代には生まれたくなかったね。初めから日本酒しかねえんだばさ、やだね。和江さん
同感です。賛成です。その通りです。
でね、古戦流やってましたけれど、ほら去年もそうですけど、大河ドラマとこう関係してくるでしょ。
そうですね。
で見てますか、今の大河ドラマ。
夫は
光る君だか。
夫は、うん、見てますけど、うん、私違うことしてますね。
あ、そう。あれやっぱヒットしないんじゃないかしら。
どうなんでしょう、今のところ視聴率はあまり良くないようですけどね。
というのはね、出てくる人がみんな藤原の何がしでしょ、
はい、
見なんだんですよ、
うん、
なんだか分かんねえくなる。で、例えば大河ドラマでも徳川家康、この人徳川家康かって一回見れば分かるでしょ、この人坂本龍馬か分かる、でも藤原の何がしバーッとね、
ちょっと解説が欲しいですね。
名前こで登場人物が出たら必ずそこに藤原の何がしって出て、例えば右大臣とか、
はい、
ね、だって右大臣と左大臣がどっち入れんだかもう分かんないでしょ、だからちゃんとそういうので、俺はそれで思い出したのは、そのなんつうんだ、テロップが入る名前の、はい、これ一番最初に始めたのが史上最大の作戦って映画、The Longest Day、
はい、ありました
ね、ノルマンジー上陸作戦、はい、あれの時にイギリスとアメリカ軍がドイツと戦うでしょ、その時に、ドイツがヘルメットとかで分かったとしても、どこの大団だか分かんないんでしょ。なのでこう登場人物が出るとイギリス空軍注意ホニャララとか、アメリカ陸軍隊員なんとかって、
そうなんですね、字幕で、
そう
出てたんですね。
それでわかるでしょ、どっちが偉いんだか、勲章見だってわかんないし。
わかりやすい。
でそれから後に、
はい、
東映薬膳がですよ。
あ、それにもですか。
なんとか組組長なんとか組若頭だって、組長の次に偉いのが若頭なんだけど、若頭だとばいらそんでねえじゃない
、確か
にナンバー2が若頭で、そのなんとか組組長、みんな溝悪いからね。
そんなのあったんですね、
ずっと分かるでしょ、なんとか組組長、でさ、だからあれ必要ですよ、話を戻すとね。
NHK に
今更もうダメですけどね。
お願いします。
で、古川流を探したらあるんです、はい、こういう句
出てきました、
うん、
石山の坊主その頃そわそわし、石山の坊主その頃そわそわし、
何のこととか分かりませんね。
分かりません。石山さんって誰ですか、
ね、石山さん、石山寺お寺、
お寺
がね、
はい、
滋賀県大津市の東南を流れる瀬田川の東西にあるんだそうですよ。で聖武天皇が東大寺を建立するときに、聖徳太子の持仏と伝えられる如意輪観音像をこの地に安置して、で大仏を鋳造するために黄金黄金が金が得られるように祈願して、そしたら折から道の区で多量の金が産出され、その霊剣に人々は喜んだと、なので天皇はその如意輪観音を体内に収めた上六の観音像を建立。上六って何、2メートル50ぐらい大きい観音様ですね、を作って、その中に如意輪観音を収めたと。でこの仏像を本尊とする石山寺を建立したんだそうです。以後平安朝を通じてその皇室との関係も深くて、でもう身分に関係なく、紀仙上下のに関係なく石山詣でが盛んで、で鎌倉時代には源頼朝が多宝塔を建立し、それが今にも優美な姿を残していると。お寺はね、眺望絶下を極め、特に秋月の景は近江八地景の一つになったと言われている。さあここからです、
はい、
話が長くなりました。
ワクワクそわそわですもんね。
本堂の傍らには、はい、紫式部が源氏物語を書いたと言われる源氏の間っちゅうのがある、ね、ここで琵琶湖に映る月を眺め、観音の無限鏡に誘われつつ、彼女が 物語を変えたんではないか、
うん、
そうするとどうなりますか。その時期石山寺の盆さんたちも源氏の間にこもっている女性を意識してそわそわワクワク
した。そこでそわそわしなんです ね。
そりゃあね、うん、そりゃあ南波和尚様でも、
はい、
ね、
美しい女性が、
ね、で修行中の身なれば、うん、なおさら小坊主たちはワクワクドキドキしたんではないかしらというのがこの句ですね。でね、平安時代京都の誰もが参詣したという、ね、つまり貴賤に関係なくね、観音様は近いところでは東山の麓の清水寺、
はい、
多数あるもんな、
はい、
で3、4日の日数とお金をかけるなら大和の長谷寺、そしてもう一つ忘れてはならないのが今の大津市の石山寺。
石山寺、
観音様のお住まいは、
はい、
インドの南の海岸にある穂高線と信じられている。穂高山と書いてね。観音霊場の多くが岩山の上に作られるが、それは穂高山の地形を真似ているのである。またはそのまたチベットのダライラマが住む独特の作りの白い宮殿はポタラ宮殿と呼ばれている。このポタラとは穂高のこと、そこが観音様の住まいに見立てられていると、
はい、
で清水寺と長谷寺の観音様は高いところ、
うん、
崖の斜面にもうそこをねでつくをつくそこに作った舞台を持つ、うん、建物の中に祀られていると、うん、で長谷寺の観音様は地底から輸出した金剛石の上に立っておられるとも言う。石山寺も寺の境内に岩山があって、
うん、
観音様はその上に祀られているんだそうです。
そうですか。
だから岩山寺という、うん、岩山寺という名前通りのお寺なんだと。これが日常の世界から遠く離れたたっとい霊力に満ちた聖なる空間が意識されるようになるというね。で観音様はおこもりする人々に夢を通してお告げをすると信じられていた。これを無国という夢のお告げ。
無国、夢のお告げ。
無国が信じられていた時代には観音様は夢を見せることによって普通には実現が難しい願い事を成就してくださる仏様であった。
うん、
だからお願いするとその晩いい夢を見る、うん、あの人と結ばれたと言えば夢で結ばれたのかもしれない、はい、女性たちが華麗な文学世界を作り上げていた平安時代中期、紫式部という一人の女性がここですよ、世界で初めての長編小説源氏物語を書いた。現代の作品と比べても非常に質の高い文学作品であります。和江さん、源氏物語好きですか？はい、
うん、高校時代に古文の時間にお勉強したぐらいですかね。
そんなもんですよね。だから好きな人はね、
もう全巻読み通す、ね、国文学に進んだ友達もいますけれども、
ね、そうそうそう、
はい、
ね、なぜ紫式部が源氏物語を書き上げることができたのか、
はい、
それは当然彼女の才能のなせる技なのだが、うん、後世の人々はここですね、石山寺の観音様が彼女に見させた夢が源氏物語となって結実したのだと想像したんではないかしら。
なるほど。
石山寺に一室を借りた紫式部が琵琶湖の月を眺めながら源氏物語を書いたというね、これ伝説とも語って、どっちテレビではどうなるのかね。
夢のお告げ。
そしてね、中世における源氏物語の注釈の世界ではなんと、
はい、
和江さん、紫式部自身が、
うん、
観音様の化身であったという説さえ唱えられている。
そうですか、
ね、そして最後の締めの句はこの句、
大黒のように紫式部見え、大黒のように紫式部見え。
これもわかんないでしょ。
わかんない
ですね。大黒様が聞く七福寺の大黒様だと、
はい、
大黒様って
ど
こでもいいのと思ったら違うんですよね、
はい、
大黒は大黒あの寺の住職の奥さんを示す大黒さんと言いますよね。お寺の
奥さん
を、
うん、
今でもこっちでも言いますよ、大黒さん、ええ、それだから紫式部はお寺にこもって、源氏物語を書いていたので、うん、お寺さんずっぱといるわけですよ、
ね、そういうことです、
ね、なので
、
大黒さん、あの人 大黒さんなのかしら、うん、って言ったじゃないかしら、うん、こっちは、まあ、世俗の話子ですけどね。
そうなんですね。漱石さんはどのあたりまで源氏物語は読まれましたか。
漫画で読んでも続かなかったダメだったね。
そうでしたか。やっぱり分かれるんですね、その世界に入っていく人と。
マークの寿司は面白いなと思って、でも誰
だよかった、私だけじゃないんですね
あ、長いロングロングだもんな
そうですねはい、それではプラスワンです。
これ締め、1966年の大ヒット、
ママス&パパス夢のカリフォルニア、カリフォルニアドリーミング。